12日金曜日の小樽しりべし版です。ウィングベイ夏の集客好調。小樽市実行の大型商業施設ウィングベイ小樽に入居するテナントの8月売上高が12億1000万円に上りました。運営する小樽ベイシティ開発 OBC によると、8月の売上が12億円を超えたのは2016年以来9年ぶりです。回復傾向が続く市内の観光客の利用が増えたのに加え、この夏の猛暑で空調の整った屋内の遊び場の需要が高まったことが背景にあります。ウィングベイ小樽によると、8月の入場料の月間売上は2014年の開業以来最多だったといいます。ウィングベイには現在およそ90店舗が入居。この夏は特にアミューズメント施設が好調で、イカロスの城などの屋内遊び場のほか、人気アニメ映画劇場版鬼滅の刃無限上編第一章の公開もあり、映画館の売り上げも伸びたといいます。ウィングベイには昨年冬から今年春にかけて保健所など小樽市の福祉関連部署が入居しています。検診などで訪れた際に買い物をする市民も多く、今年3月から8月の売上高も新型コロナ禍前の19年の同じ期間と比べても増えているといいます。次です。豪華客船の旅、魅力を PR。 小樽港クルーズセミナーが10日、小樽港観光船ターミナルの多目的ホールで開かれ、豪華客船アスカ2を運航する優先クルーズの営業担当者が市民らおよそ30人にクルーズ船旅の魅力を PR しました。小樽港クルーズ推進協議会の主催です。この会社の営業部営業チームの黒金さんが講演し、小樽港第3号埠頭にこの日寄港したアスカ2の概要や船内での過ごし方を紹介しました。次です。アサリ川の美食と美酒楽しんで。小樽市アサリ川温泉地区の旅館、小樽旅亭クラムレと北海道ワインは21日と10月19日の2日間限定で、特別企画、地元の美食と楽しむワイナリーランチを行います。この地区への観光客の誘致と地元産ワインの魅力を広める狙いで、初めて共同で企画しました。両日とも北海道ワインの醸造所を見学後、ワイン醸造庫を改装したこの会社のテイスティングルームで、クラムレの料理長によるランチを味わいます。ホタテやサンマ、八角など旬の海の食材を使った料理を、世界最大級のコンクールで金賞を受賞した北海道ワインのスパークリングワイン、トラディショナルメソッド北海道タイプ C などと楽しみます。一人17,600円、各日先着20人。開催日の3日前までにクラムレのホームページ https://otaru.by-onko-chishin.com/1215/から申し込みます。問い合わせは北海道ワイン、電話0134-34-2187へどうぞ。次です。春日部市と連携強化、富士祭り参加検討。定例小樽市議会は11日、予算特別委の審議に入りました。市は 災害時の相互協力などに関する都市間協定を結ぶ埼玉県春日部市との交流について、春日部市内で毎年春に行われる富士祭りへの参加を検討しているとし、新たな連携事業などを模索したいとしました。今年7月の小樽牛尾祭りには、春日部市長が参加していました。次です。元ラグビー日本代表、田中志郎さん講演会、27日、小樽。元ラグビー日本代表の田中文明さん40歳の講演会が、27日午後5時から、小樽経済センターで開かれます。今年設立45年の小樽ニュージーランド協会と同じく100年の NPO 法人小樽市ラグビーフットボール協会による記念企画です。田中さんは2011年から3大会連続でワールドカップに出場し、スクラムハーフとして活躍しました。挑戦することの大切さと題して、現役時代のエピソードなどを披露します。入場無料、先着200人、申し込みは専用フォームから。問い合わせは、小樽ニュージーランド協会事務局の小樽市秘書課国際交流担当、電話0134-32-4111へどうぞ。次です。ニセコ町長選。4候補に聞く、その下。前原公職氏、45歳、無所属新。財政立て直しを優先的に。出馬の理由は？町政を町民に取り戻すためです。財政の先行きに見られるように、町政に対する不安を町民は募らせています。町議として経験を積みました。次は町長となり、財政再建に取り組みたい。現職の片山町政16年の現状と課題は？水道水源保護地域にあたる町有地の返還訴訟への対処が遅れ、事態が悪化しています。町議会、町民への説明は不十分で、情報公開の面でも問題です。本年度一般会計予算は100億円超と過去と比べ突出し、町債の返済計画もありません。重点的に取り組む政策は、まずは財政を立て直し、町民のための政策を打つ財源を確保することを優先します。高齢者や子育て世代に税金を使えるようにしなければなりません。町の将来像をどう考えていますか？ニセコ町から自治体の在り方を変革したい。イタリアでは町内のレストランや福祉、建築関係など各分野の専門家が政策を考え、役場職員はそれをサポートする立場だと言います。ニセコ町でも町内の様々な分野の専門家が町議になって政策立案を主導する仕組みづくりを実現したい。岸信一氏、45歳、無所属新。同意ない開発防ぐ体制を。居住歴のないニセコ町での立候補です。外国人の増加や水道水源保護地域の町有地をめぐる訴訟が課題となっているニセコ町は、未来の日本の縮図です。転換期にある町を立て直し、全国の指針となる町政を実現しようと決意しました。町内ではリゾート開発が拡大しています。観光は町を支える産業ですが、住民の意見に耳を傾け、場合によっては開発拡大を食い止める必要があります。事業者に住民説明会開催を求める基準を広げるなどし、地元同意のない開発を防ぐ体制を強化したい。主な公約は、 北海道新幹線の札幌延伸に伴う並行在来線、JR 函館線、長万部小樽間の廃止を阻止するため、沿線自治体との協力や署名活動を通じ、国に存続を求めます。地域で働く人々を守るため、自治体発注事業の受託業者に賃金の適正化や下限額設定を求める好契約条例を制定します。町の未来像をどう描きますか？鉄路や水道などの生活インフラを維持し、住民にとって住みよい場所であり続けられるよう努めます。自然や田園の広がる町内の景観をリゾート化で壊すことは許しません。以上でニセコ町長選4候補に聞くその下を終わります。次です。マッカリからです。農業高校の甲子園、マッカリ高校生が挑む。マッカリ校の2、3年生7人が10月21日から23日に東京都や神奈川県などで開かれる第76回日本学校農業クラブ全国大会の3種目に出場します。8月の全道大会の発表部門2種目で生徒たちは健全な土壌を作り、環境負荷の少ないリジェネラティブ、環境再生型農業の研究成果や研究への思いをスピーチし、最優秀賞を受賞しました。大舞台に向け急ピッチで練習を重ねています。マッカリ校を含むクラブ連盟加盟校では、農業研究や技術向上のための活動が授業に組み込まれ、全国大会は農業高校の甲子園と呼ばれています。この高校からはチームで行うプロジェクト発表会に1組4人、個人で行う意見発表会に1人が出場します。農業に関する知識や技術を競う農業鑑定協議会には、校内選抜を勝ち抜いた2人が選ばれています。この高校は2024年から校内の畑で環境再生型農業の実証試験をはじめ、土おこしをしない不耕起栽培や畑の表面を覆う植物カバークロップを導入。土壌に炭素を貯留し、二酸化炭素排出量を抑える環境に優しい農業の研究を進めており、全道大会では3年の山崎さん18歳が有機農業を学ぶためこの高校に入学し、環境再生型農業に出会った経験を伝えました。次です。北海学園大学生シャコタンを応援。シャコタン町内の民間事業者らが温泉施設三崎の湯シャコタン野塚町の駐車場で開いたイベント祭りの音2025に北海学園大学経済学部の西村教授のゼミ学生13人もブースを設け盛り上げに一役買いました。イベントは8月30日に開かれました。次は蘭越からです。トンネル死亡事故再発防げ。倶知安署や小樽開発建設部などは8月に町港町の国道229号の野津戸トンネル内で発生した死亡交通事故の現場診断を行いました。各関係機関の担当者が事故の再発防止策について意見を交わしました。事故は8月23日午前に発生。このトンネル内で道路管理のため小動物の死骸を回収していたアルバイト従業員の男性73歳が無灯火の軽乗用車にはねられ全身を強く打ち死亡しました。9月1日に行われた現場診断で倶知安署はドライバーらにヘッドライトの点灯を呼びかける看板を このトンネル出入り口に設置するよう指摘しました。他の担当者からは、道路管理の作業員に全方向から視認できる反射材付きの作業着を着用するよう求める意見が上がりました。次は京極からです。倉庫崩壊で車両破損、町長、副町長を減給。町は11日、町所有の倉庫が1月に積雪で崩壊し、民間企業のダンプカー2台が破損した問題で、賠償金負担が生じたとして、佐向岡町長と小林副町長の10月、11月分の給料をそれぞれ 20% 減額する条例案を定例町議会に提出し、原案通り可決されました。町は民間企業に650万円を賠償。8日に可決された本年度一般会計補正予算に倉庫撤去と車庫新設の工事費として合わせて4000万円を盛り込みました。本会議はこのほか、昨年度各会計決算を認定、議案3件を原案通り可決し、会期を1日残して閉会しました。次はお知らせです。14日に古典落語題材の歌舞伎公演。余一からです。劇団前進座の公演、くずーいくず屋でございが14日午後2時から、町中央公民館大川町4で行われます。上演するのは古典落語、井戸の茶碗を元にした世話物歌舞伎。正直者の主人公らが大金をめぐって引き起こす人情味あふれる喜劇で、子供から大人まで楽しめます。芝居前には舞台設定の江戸時代の生活をわかりやすく解説します。前売り大人3000円、当日3500円。小学生以上、高校生以下、1500円。申し込み、問い合わせは、実行委の松浦さん。電話、070-6454-5511 へどうぞ。次は、ヒグマ出没情報。シャコタン町、11日午前9時10分ごろ、町予別町の町道の路上に、熊の糞があるのを住民が見つけました。現場は、予別小学校から南へおよそ700メートル。同じ場所では4日に道路を横断する1頭が目撃されています。次は、つれづれアットマーク、小樽報道部です。町が紡ぐ物語。織物のように美しく、複雑にあやなす歴史と、独特の空気感。小樽は道内でそんな魅力を最も体現する街ではないだろうか。昨年春、十数年ぶりの小樽勤務となった。以来、空と海の輝き、人の温かさに改めて見せられてきた。外国人観光客の姿も増えた。一方、高齢化や人口減少で、外部の人や資本の力も取り込んで基盤を整え、市民生活を維持する重要性を耳にした。この夏、ある花火大会で複数の観客が違和感を口にするシーンに出会った。なぜこの曲をこんなに長く流すの？小樽の雰囲気に合うかな？単に好みと片付けていいのか、前向きな演出だったのだろう。考えた先にあったのは、小樽へ新たに関わりを深める人に、長く紡いできたストーリー、物語を伝える大切さだ。小樽らしさとは何か、それをどれほど盛り込むのか、人の交流が活発になる中、これまで以上にバランス感覚が問われる気がする。来年の第60回小樽牛尾祭りをはじめ、様々な瞬間で自分なりに考え、見つめていきたい。つれづれアットマーク、小樽報道部でした。これで、 12日金曜日の小樽しりべし版を終わります。